フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗っていろんなものをお届けしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。今週もですね、私一人でお届け、いたしますが、もう10月も下旬になってきましてね、今日これね、地上波放送になるのが、10月の22日の予定なんですけども、この日僕はですね、北海道の岩見沢というところでね、ライブでございまして、毎年ね、京都の、丸山野音というところで5月の、最終週にですね、イベントをやってまして、ライブ Do You 京都というね、環境をテーマにして、いろいろいろんなアーティストを集めて、ライブをやってまして、今年でもう9年目になりまして、来年10周年なんですけども、その Do You 京都のようなライブをね、やっぱり環境をちょっとこうテーマにしつつ、北海道でも、やりたいねっていうことになりまして、まあ、去年はねビバイというところでやったんですけれども、今年は岩見沢の MP ホールというところで、ライブをやります。で、僕とですね、それからいつももちろん Do You京都でもそうですし、いろいろ一緒に浴衣着てライブやったりしてます、京都の秋人くんとね、まあ、秋人くんがその Do You京都の言い出しっぺなんですけども、発起人というかね、その秋人くんと僕と、それから、鈴木徹くん、元、ルックのね、シャーニーノーの人ですね、鈴木徹くんと、そして今回はですね、堀江純さんね、皆さんもご存知だと思います、メモリーグラスの堀江純さんですよ。この方北海道に住んでいらっしゃいまして、で今北海道を中心にライブ活動されてるんですけども、なんとこの堀江純さんがご出演いただけるということでね、それで僕ちょっと調べたんですね、堀江純さんのプロフィールを。そしたら、1979年 CBS ソニー、今のソニーミュージックエンターテイメントですけども、この第1回 SD オーディションに合格、81年メモリーグラスでデビューという書いてありまして、びっくりしたんですけども、この、CBS ソニー SD オーディションっていうのがね、これなんと世紀末もここ出身なんですよ。SD、事業部というところのオーディションでデビューしたんですね。だから、大先輩なわけですよ。同じレコード会社の同じセクションから、デビューしたということで、大先輩でしてね。で、今はデビュー35周年アニバーサリーツアー中だそうでございましてね。すごい大先輩ですよ。そして、すごいヒット曲もあってね。メモリーグラスも皆さんご存知だと思いますけどもね。水割りをくださいってやつですね。でね、すごい先輩だなと思って、年齢見たらなんと、1960年北海道生まれってことで、僕の一個年下だってことが分かってね。でも大先輩ですよね。素晴らしい堀江純さん。こういう方がもう今でもちゃんとこうやって 活動なさってるっていうのがね、あのすごく嬉しいですし励みになりますし、いろいろね、あのお会いして、お話をさせていただいて勉強になることが多分きっといっぱいあると思うんで、楽しみにしております。その堀江純さんも出ていただける、ライブ Do You 北海道、これが、今日10月の22日、岩見沢の MP ホールでねやってまして、そして、明日、10月23日日曜日、これはその秋人くんとね、僕と二人で、札幌のね、これいつもフェイストゥエースでライブやってます、札幌のコロニーというライブハウスで二人でアコースティックのライブをやろうと、そういう予定になっております。ちょっとこの今週末はね、フェイストゥエースの秋ツアー一週間ちょっとあのお休みで、そして来週は、渋谷の、東京渋谷のねデセオというところでフェイストゥエース、バンドでのライブになりますね。これもまた楽しみなんですけど、まあとにかくちょっと堀江純さんといろいろお話をさせて、いただきたいなと、もう今からすごく楽しみにしております。そんな今週末でございますね。さあ、それではお便りの方紹介しましょう。Sさんこんにちは、ウカリンと申します。実は初めて投稿します。先日は京都トガトガでのライブお疲れ様でした。楽しい時間を本当にありがとうございました。僕も人生初浴衣ですごい楽しめました。一つ質問なのですが、 A さんが髪の毛をセットされるときは何かつけておられるのでしょうか。 A さんのようにしようとしてもなかなかうまくいきません。セットの仕方を教えてください、お願いしますっていうことなんですけどもね、いやあれですよ、とあるジェルコンビニで売ってるやつやっちーとかやつですねコンビニで手に入るジェルのスーパーハードですね。昔はね、フォームの方、泡のねも使ってたんですけど、ジェルの方がいいなと思って最近はずっとジェルですね。ワックスもね使ってみたことあるんですけど、僕ワックスの使い方どうも下手でね、なんか思うようにいかないんで、ジェルです。ジェルあんまりねたくさんつけないですね。そんなにたくさんはつけないです。もう逆につけすぎるとなんかね変になってしまいますんで、もうちょこちょこっとだけですけども、まあそんなジェルで適当にセットしてますはい、もう一つ行きましょう。こんばんは、新潟県のミキと申します。先日北海道にいる娘にかこつけ札幌 2days 参加させていただきましたということで、これもねすごく前の7月ですよね、 2days やったのね。その時のお便りなんですけどもね、すいませんね北海道つながりでちょっと今日は紹介しようと思います。本当に本当に素晴らしい時間をありがとうございます。初めての単独班、あ、そうそう、 2days の1日目が僕一人での単独班で、2日目が本田が来て、2トップでの、フェイストゥエースだったんですけどもね、初めての単独班、3度目になる2トップ、もう何度ライブに参加させていただいてもいつも新鮮でキラキラしていて、パワーいっぱいのお二人に圧倒されっぱなしです。どんなにお疲れでしょうに、いつも力いっぱい限界まで、素敵な時間を、紡いでくださるお二人、見るたびに聞くたびにどんどんどんどん好きになっていっちゃいます。ああもうなんて素敵なの、そしてなんで今までフェイストゥエース知らなかったの、本当に人生損してたわーって思っちゃいます。でライブ終わってしばらく経ちますが、なんかもう中毒性がやばいんです。お二人に会いたくて会いたくて YouTube で繰り返し過去の映像を見ていて、先日ふと気づきました。私の気のせいだったらすみません。なんか年を追うごとにどんどん激しく、そんで若返って言ってませんステージの迫力もさることながら曲のテンポ、歌唱力、同じ曲でもアレンジの仕方、あれれ、どんどん若返っていってる。 S さんってば、お声のツヤが半端なく増している。そういえば初めて S さんのお声を生で聞いた時に、あまりのツヤっぽさにびっくりして赤面したんですよね。うきゃーってなってお顔見れなくて、長いおみ足ばかり見ていたような。普通ってお声が低くなるんですよね、年を重ねるごとに。クラゲさんの ステージパフォーマンスもなんだか今の方が激しいような、ん、気のせいなのか、いやいや絶対そうだって。だって、レインのプロモーションビデオとか、クラゲさんってば誰ってくらいおとなしいもん。お二人はドラえもんの道具でも持ってるのでしょうか。まあ私もお二人を知ってから間違いなく若返ったと思います。 お二人に会えるのなら可能な限り時間を作ろうと頑張るし、どこでも行くようになったし、みなりも以前より気を使うようになったな。おお、もしやアンチエイジング作用があるのか。すごいぞフェイストゥエース。これからもずっとずっとついていきます。ああ、しかしライブ行きたいよ、お二人に会いたいよ。よし、ライブ行くためにお仕事前向きに一生懸命頑張るぞということなんですけどもね、若返ってるかどうかは分かりません。っていうか、確実に、ね、年齢は重なって、いろいろね、いろんなところに無理が効かなくなってきてるんですけども、アレンジとかね、ライブの内容がこう、どんどん激しくなってるっていうのは、確かにあるかもしれないですね。それから、やっぱりここ、6、7年ですか、もうちょっとか、ライブの本数がね、とっても多くって、そうするとね、やっぱり僕もこの年になってもこうやって歌い続けてると、どんどん喉がね、鍛えられてってるのは感じますね。少々のことではへこたれなくなっては、来てるような気がしますね。だって、4日間連続のライブとかね、昔だったらもう2日目で声ガラガラでしたよ、きっと。今、なんとなく、ギリギリ、キープできてるんでね。もっともっと鍛えて。それから、ただ強くなるだけじゃなくて、表現力とかもね、もっともっと勉強して、ね、こう、修練していこうかと。精進を続けていこうかと思っております。さあ、そんな、新潟県のミキさんからのリクエストをいただいてます。そんな私たちファンのためにリクエスト、Go for it! お願いします。ということで、今日の1曲目聴いてください。Face to Face で Go for it!私一人でお届けしております薄い峠音楽堂本舗でございますけどもね、お便りいっぱい来てますんでどんどん紹介していこうと思います。 A さん、本田さん、番頭さん、こんばんは。仙台のお話ですが、珍しいものを見つけましたということで、ラジオネーム山本さんからいただきました。以前この番組で A さんが、お話をしたことがありました。中家町アーケード街に昔あんこ屋というたい焼き屋さんがありましたというお話。たい焼き屋さん、いろんなお店が増えましたけども、あんこ屋は聞いたことないなぁと調べてみたら閉店されていたようですが、最近このお店がリニューアルオープンしてました。名前も ANKOYA あんこ屋と変えて、アルファベットになったんですね。商品もたい焼きからどら焼きに変身してました。しかも見た目が珍しい四角いどら焼きなんですってね、写真が添付されてるんですけども、ほんと四角いですね。なんかお味噌のパックみたいな四角いどら焼きなんです。皮は薄く、中のあんがぎっしり入っています。味は4種類と少なめですが、季節限定品もあって夕方には売り切れていることが多いです。予約販売もしております。我が家でも食べましたが、ボリューム結構ありましたということでね。いや、ちょっと美味しそうかもしれないけども、どら焼きか。俺あんま どら焼き食べないしな。あのね、そうなんですよ、僕あの子供の頃からね、あの母親の実家が仙台なんで、四番町というところでね、おばあちゃんの家がありましてですね、もうまあ一年、夏休み春休み冬休み、必ず仙台で過ごしてたんですけども、仙台駅をね、あの正面口出ましてね、あの正面があの青葉通りっていうね、あの並木道があって、ちょっと行って今はね愛宕上杉通りっていうのかな、昔は四番町大通りなんて言ってましたけどもね、角にね昔は丸光っていうデパートがあって、そんなことはどうでもいいんですけどそこを曲がっていきますとね、アーケードがありましてね、もうずーっとあのアーケードが続いてるんですよ、一番町の方までね、昔はそれを全部、今はねなんかあのなんとかロードとかこじゃれた名前がついてますけども、昔は全部まとめて中家町って言ってたんですけども、その中家町のアーケードの入り口のところに、たい焼き屋さんがありましてね、ここのたい焼きが美味しくてね、子供の頃もしょっちゅう食べてました。あの外側がこうね、尻尾のとことかもカリッとしてて、で中ふわふわでね、とっても美味しいたい焼き屋さんだったんですけど、そうかどら焼き屋さんに変わってたかね。え、いろいろ仙台もお店がねどんどん変わってきてますからね、老舗のお店でなくなっちゃったお店とかいっぱいあるしな。なんかちょっと行くたんびになんかそういう昔ながらのお店が減ってて寂しいような気もするんですけど、でも新しいお店がどんどん増えてね、活気づいておりますし、仙台東北一の大きな町ですからね、で僕もあの小さい頃からも通い慣れた仙台なんで、こういう話聞くとちょっと嬉しいですね。たい焼きも作ってくんねえかな。ぜひ、あんこ屋さん、お願いします。さて、次は、あ、来た。S さん、クラゲさん、お疲れ様スカラスです。来たよ。大阪在住のカズキマスカラスです。唐突なんですが、僕は納豆が苦手なんです。しかし大師匠は、俺のことを大師匠って大師匠はラジオでよく納豆の話をされますよね。これではいかんと思い、勇気を出してスーパーで買って試してみました。食べる前はやっぱりどうかな、この匂いがなと思ってご飯にかけて食べてみました。すると、え、もうやめた方がいいですか。いや、やりますね。うまいがなでした。こいつ何食ってもうまいがななんだよな。どうやら食わず嫌いだったようです。これからどんどんいけそうです。おそらくラジオでもう何度も話されてるかとは思いますが、納豆の食べ方のバリエーションの、初級編と中級編を教えてください。よろしくお願いいたしますから。あ、もうこれはまあ何度も話してますけども、とにかくね、初級としてはご飯にかけてね。食べるのがまあ基本ですけどもね、この時にまあ大体一口分の納豆をご飯の上に乗せたら、その食べる分のところをね、ご飯と納豆をよく混ぜるんですよ。で、白いご飯にそのネバネバの納豆キナーゼが豊富に含まれた、そのネバネバがこう白いご飯にこう絡む、そこを食べる。普通にポンと乗せて食べるよりも僕はそっちの方がね好きなんですね。でちょっと刻み海苔とかなんかちょっと振るとね、これまた美味しいですよ。で納豆のねパック、全部なくなったパックにネバネバが残ってるでしょ、これも食べるんです。そこに白いご飯をこう入れてかき回せてね、納豆キナーゼを絡ませてそれで食べるというね、まあ僕は好きだからそこまでするんですけどもね。まあまずはとにかく中級編とかいろいろありますよ、納豆を使ったレシピとかありますけども、まあ基本をとにかく、まずは練習してくださいはい、もう一ついきます。 S さん、クラゲさん、こんばんは。新潟のジュンです。ネクストページ発売から間もないのにまたまた嬉しいお知らせが。今まで入手できなかった給付の再販ありがとうございます。ずっと絶望していたピークスがようやくゲットできます。ライブ後半の燃焼タイムで盛り上がるスクーデリアヴィンテージやコヨーテ、聞くと、なぜか泣きそうになってしまうウィングアーカイバー2など、これねちょっとね一つ訂正、お詫びをして訂正させていただきますけどもね、これアルバムのジャケットとかその横についてる帯にね収録曲のリストがこう印刷されてるんですけども、ウィングアーカイバー1、ウィングアーカイバー2なってましてね、これ間違いなんです。 ウィンドアーカイバー1、ウィンドアーカイバー2なんですけども、まあ、文字工のチェックが甘かったということでね、誤植されてしまいましてですね、大変申し訳ないんですけども、新しく再版したところではそれをちゃんと訂正いたしました。ですから、今見ると、ちゃんとウィンドアーカイバー1、ウィンドアーカイバー2になっております。で、この誤植で間違って印刷されて、ウィングアーカイバー1、2、になっている、ピークスの CD、 今僕の手元に2枚残ってるんですけどもね、これは戒めとして取っておこうかなと思っております、お詫びをして訂正させていただきます。正しくはウィンドアーカイバー1および2でございます。お便り続きいきましょう。聞くとなぜか泣きそうになってしまうウィンドアーカイバー2など、ピークスには大好きな曲がたくさん入っているのに今までに CD を入手できていなかったのです。それにしてもこんなに素晴らしい曲たち、もっと大勢の人に聞いてもらいたいのに、世の中にはこんな音楽が溢れているのに、フェイストゥーエースのことを知らないでいるなんてもったいないですよってみんなに教えてあげたいのに、ともどかしい気持ちでいっぱいです。どうしたらいいのでしょう。一番身近な夫さえもまだ洗脳できていない私は本当に無力です。とりあえず今度のライブにフェイストゥーエースお久しぶりの友達を連れて行きますね。またお会いできるのを楽しみにしています。ライブスケジュールが立て込んでいらっしゃるようなのでお体に気をつけてくださいね、ということでありがとうございます。そうですね、まずね、給付が在庫がすっかりなくなっていたので、今年の7月からですね全部取り揃えまして、でもね、昔デビューして、2年ぐらいレコード会社に所属しててまして、その頃のアルバムはね、勝手に再販とかできないんですよ。レコード会社が再販していただかない限りは僕らも何もできないんで、自主レーベルになってからのアルバム、フィエスタ、それから、ノスタルジア、風と貝殻、ピークスで、プロミストメロディーズ、それから新しいアルバムのネクストページ、今ね6種類の CD を販売しております。でもうこれはジャケットのデザインのデータとかも全部ね管理してますんで、もう足りなくなったらすぐまた再販できますんでね、よろしかったらお買い求めていただければ嬉しいです。フィエスタはね、これだけは元のオリジナルのジャケットのデータがもう今どこに行ってしまったかわからなくて、新しくデザインし直しました。それから、同じくジャケットのデザインのデータがどっか行ってしまったノスタルジアなんですけども、オリジナルのデザインのデータが見つかりましたんでね、それ復刻版としても今販売しております。ぜひお求めいただければ嬉しいですね。一人のライブね、アコースティックの時ってやっぱり手持ちで電車新幹線とか乗って行くんで、そんなにたくさん持っていけなくて売り切れになってしまったりなんて大変申し訳ない事態が続いているんですけども、フェイストゥーエースで車で移動する時はもう段ボール2箱3箱運んでますんでね、よろしくお願いいたしますということでね、新潟県の純さんからね、リクエストをいただいております。リクエストは再販記念にピークスからウィンドアーカイバー2をお願いしますということで、最近ずっとね、新しいアルバムネクストページからの曲ばっかりかけてましたけども、久々に、給付から、曲をかけようと思います。では今日の2曲目聴いてください。フェイストゥーエースでウィンドアーカイバー2。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ね、ちょっと番頭さんのお仕事の都合とかいろいろございまして、それから僕たちのね、ツアーの日程の都合もございまして、先週今週僕一人でお届けしましたけども、ちょうどね、先週の番組が放送になっている頃に僕と本田は、金沢と長野を旅してまして、車での移動ですんで、天気さえ良ければそこで、サテライト収録ができると思うんで、来週の放送はなんとか2人でお届けできるんではないかなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。ライブの感想とか、それからなんか面白い食べ物の話でも何でも結構です。本当に何でも結構でございますんで、メールの方は、ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方まで送ってくださいね。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。